皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ東京宝塚話劇団へ。本日2021年1月24日、都内某所よりお送りしています。早速ですが本日話劇するメンバーの紹介をさせていただきます。宝塚を愛し、宝塚を愛す母から生まれ、月1、多い時は2度3度感激し、専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征も厭わず、挙句に本まで出してしまったミス・プリズナーズ・オブ・宝塚、和劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長、阿部さんです。
阿部です。
そして私、映画のことなら超高校級、宝塚は未開人部族級、和劇団助手席筆頭候補、宝塚王国非国民、ある視点部門第9特異点、男に生まれてごめんなさい、310、佐藤でございます。
はい、
新年明けまして、
よろしく、
おめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます、
は
い。
まあもう1月も終わりなんですが、
そうですね、
はい、あの月1ということなんで、うん、今更の挨拶になってしまいますが、劇団員、団員の皆様、はい、はい、あの新年明けましておめでとうございます。今年もどうか、
今年もどうぞどうぞ、
よろしくお願いします。年末会では、たくさん、はい、音源を上げて、合計何時間になったやら、
うん、
12月号も上げて、
うん、
さらに、
千秋楽、
千秋楽も上げて、まあ、10時間分ぐらい、
そうですね、
和劇団を上げたわけですか、
はい、あの大掃除のお供に
そうですね、うん、めちゃくちゃ長い時間を上げさせていただいたので、
うん、みんなのお家もピカピカになったことでしょう。
ね、下座りも結構な量を取ったんで、相当な
時間の音源、そうですね、両方聞いてる方はすごい
音源確かにね、うんうん、最終回はね、最後の下座りのランキング回はそんなに長くならなかったんだけど、うん、その前であの年末進行みたいなのを一発いっぱいこうね、
バカバカ取った
んで、バカバカ取っちゃったんで、うん、はい、そんな感じで、は
い、そんな感じでございますが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。もうとっくにね、そんな、
まあ、
そのフェーズは終わってるんですけれど、はいはいはい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
で今なんか言ってたじゃないですか、始まる前に、あ、最初に喋ること考えなきゃって言って、なんかよしって言ったから、あ、考えたんだなと思って、じゃあどうぞ。何ですか、なんかあるんですか。あれ今無音だよここ無音だよ。
いや、考えなきゃって言って、
うん、あ、いや、よしって言ったじゃん。
よし、うん、明けましておめでとうがあるんだと思って、
はい、
それで大丈夫だと思って新年のご挨拶があるから大丈夫だと思ってい
ました
。
新年明けましておめでとうございますから、なんかあるの、そっから先。
皆さんおみくじは引きましたか。
あ、そういう話がある、うん、あ、じゃあどうぞ喋ってください。
いや、おみくじは引いてない、初詣とかそんなね、あれなんでね、行かないんで、すごい寂しいですけど、ね、
声小さいですよ。
ね、なかなかこう楽しいお正月というわけにはなかなか行かないわけですけれども、今年はね、うん、まあ今年こそ楽しい、より去年がちょっとあれだったんで、今年は楽しい1年になるといいですね。
声小さいよ。
いいですねなんて。じゃあ行ってみましょうか。
いや、調子狂うね。おかしいね。
すいません。
まあでも下座りもちょっと最近撮ってなかったし、久々じゃないですか。うん、1週間2週間ぶりぐらいですかね。
あ、そうです。
収録するの。
そうですかね。そうですね。
あ、ちなみに現在あの緊急事態宣言下なんですけれど、うん、まあ割となんで、
うん、
一応。ダイレクト収録、
あのパネルを挟んでの
ダイレクト収録とさせていただいております、はい、まあいろんなことに気を使いつつ、うん、はい、うん、
です。
何もう任せるみたいな私はレジュメが来るまでそこの部分まで私は喋らないみたいな。
そういうわけじゃないけど、一応でもね、まあ、宝塚始めもいたしました。
あ、そうですか、
はい、もう2作品
3
回劇場に足を運んで、
はいはい、
でまた3日4日後ぐらいにももう1回劇場に足を運ぶ予定があるんですが、
うんうん、
結構ドキドキですね、やっぱりそれもそれでね。
まあね、
はい、緊張感は持って、
うん、
楽しいけれど、現場では楽しいけど。
ちなみにその何ですかね、緊急事態宣言下において宝塚に影響ってあるんですか。うん、
はい、あるので今日ちょっとニュースに入れてます。
あ、そうなんですね、はい、あ
でございます。
なるほどね、はい、わ、はい、かりました。じゃあもういい、めんどくさいから行っちゃおうかな、
はい、
まあ、僕はね、あの、あ、やべやべ、 僕はねちゃっちゃ終わった方がいいんで、
うんうんうんうんうん、
はい、
そうですね、はい、
はい、ということで、じゃあ新年一発目行ってみたいと思います、はい、あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり情報部。宝塚は日々動いている。素人が見たらただの限定的芸能ニュースに団員は過剰反応、鼻息荒く前のめりに持論を展開していく、ざっくり言うととにかく喋るコーナーです。はい、ということで、
はい、
今回のニュースは
2本、
今1本はそういう話だった。
そう LINE 送りましたよ。
はい、わかりました。2本ということで、はいはいはい、なるほどね、
はい、
そっちが後なんだね。
そっちがそうなんですね。
そっちが後なんだ。じゃあまず先にね、
はい、はい、先にね、はい、
ということで行ってみたいと思います。アナスタシアで指揮者復活。はい、
はい、
指揮者復活なんで、指揮者だけ復活してオーケストラは来ないってことですね。
そうですね、まあ現在ね全公演オーケストラ
なし。えマジそうなの。
はい、
え、
はい、
まあ、指揮者だけ。
はい、指揮者
だけ、コンダクターだけなの。
はい、
えどういうこと。
そう、そこなんですけど、
はいはいはい、まあ
録音音源を基本的に今流してるんで。
はい、そうですよね、はいはいはい、
あのただ空組公演アナスタシアでは指揮者の三崎恵先生が開演、ま
あ、一応そのもうちょっとあの今ちょっとはしゃりすぎかな、はい、あのそのコロナ禍において今は
そうそうそうそう、
あの生演奏がなくて、
そうそうそう、
オーケストラピットに人がいない状態で録音したものを流していった
佐
藤重
大。すいません、ちょっと佐藤さんの興奮に乗っかれちゃっ って全部はしょって全部はしょっちゃえって言っちゃいました、ごめんなさい。まあそう、全公演ね、
すごいですね、今の瞬間に僕のせいにするんですからね。安倍さんのその保守的なスタイル、本当いつ見てもね痺れますね。僕のせいですからね。あの素人が興奮したところをなだめて導くのがあのそのガイドの役目なのに、なんかお前のせいだみたいな。素人が興奮したからそのせいでは。
興奮して嬉しくなって乗っかっちゃった。
あなたの方が有識者なんですから、ちゃんと。
まあ今ねコロナ禍なので本来はあのオーケストラボックスに、大劇場公演だと必ずオーケストラが入ってで、
うん、
演奏する、生の演奏するんですけども、
うん、
今はオーケストラが別で録音したものを流しているという状態でやって、オーケストラピットを空にして、
う、ね、もう結構長いことそれしてるでしょ。
そう、あの復活してからはずっとそうなので、去年が7月に復活してるんで、そっから
じゃあもう半年以上それでやってるわけですね、はい、
なのでまあその分オーケストラボックスに橋を渡したりとか、そういうオーケストラボックスを使った演出をしたりとか、
普段だったらねできない
ような、そうできないことはやって、はいはい、ってはいるんですけれども、ただ今回空組公演のアナスタシアで、
うん、
私が、まあ、私1回見に行ったんですけども、
はい、
その時にこう客電が落ちますね、客席の電気が落ちて暗くなったら、うんうんうん、指揮の三崎恵先生が登場されて、
はい、
頭を下げてお辞儀されて、もうみんな拍手でわーって迎えて、うん、
それはサプライズですか。
あ、ちょっとあの噂には聞いてたんですけど、うん、何の話をしてんだろうぐらいで思ってたんで、うわ本当に三崎先生出てきたわと思って拍手して、でもうちょっとまあ驚きですよね、
うん、
でその直後に、まあ、開演アナウンス真風さんの声で入って、うん、で最後にこう指揮三崎恵により開演いたします、なんかもう泣けてきちゃって
そうだね、確かに、
うん、もう強いルールしちゃ
って、半年の沈黙を破り、
そうそうそう、うわ三崎先生だって思って、
そこがやっぱ有名な、
あもちろんもちろんもちろん、宝塚の指揮者はあの、まあ、何人かいらっしゃるんですけど、うん、みんな分かってるけれども、三崎先生女性の方で、
はいはいはい、
髪がこうふわふわのパーマのロングヘアで、うんうんうん、すごくこう目立つしかっこいいんですよね、はいはいはい、やっぱりそういう女性がビシビシッと仕切るっていうのかっこよくて人気あるんですけれども、うん、あのもうあ三崎先生だって思って見てたんですが、
うん、
今回ねアカペラコーラスが劇中にあるということで、
はいはいはい、
やっぱりまとめる人がいないとってことで指揮者を入れたそうなんですね、
はいはいはい、
で、まあ、いらっしゃるのは指揮者だけなので、音楽は録音して、で指揮に合わせて音源を流すっていう形なんですけども、ただその音源も、まあ、今回のアナスタシアやっぱり かなり音楽で綴る部分が多いっていうので、あの歌に合わせて丁寧に音楽を出したいっていうことなので、
はいはいはい、
途切れ途切れに録音してる部分があるんですって。
うん、
まあ、いつもだったらバーッと撮ってスイッチポンでバーッと流れる、あとまあ一回沈黙があれば止めてまた流せば一曲流れるのところが途切れ途切れに録音してる部分もあるらしくて、それを式に合わせてスイッチャーさんが音出しをされているっていうことです。なのでまあ、 あの見ている側の印象としては、最近あのその復活してからの公演ね、まあ、最初の頃なんかはやっぱり音源でやるっていうことがジェンヌさん自身が、まあ、レイ誠さんとか柚塚レイさんの公演だったりするとまだ慣れてないっていう部分も感じてたし、
はいはい、
あのやっぱりカラオケ的というか曲に合わせなくちゃみたいな、芝居の間よりも曲がでも進んじゃうから曲に合わせなくちゃみたいな微妙な雰囲気っていうのはやっぱりなんだろう、時々感じてたんですね。ちょっと
まあ、どうしてもね、あの音楽のバンドとかでもずれたりすることがあるから、
うん、
調整するとかっていうから、
そうそうそう、うん、でそういうのを感じてたけど、そういう微妙な雰囲気っていうのは一切なくて、やっぱり芝居の呼吸でその時の感覚を持って歌えてるっていう雰囲気っていうのは感じたの で、
まあ、でも普通はそうなんですけどね。
そうそうそうそう、
大体 の、 あの劇団その演劇において生演奏を使うこと、うん、プロっていうか、
そうそうそうそう、
芸能人が出てるような舞台でもないでしょ。
ないないんで、うん、普段はやっぱりそうだと思うんですけど、やっぱり宝塚っていうのは芝居の呼吸でそれこそ日によって違うとかいうのも魅力だったりもするので、
なるほどね、
うん、特に役代わりなんかあったりすると、うん、役代わりで全然息の取り方が違うとかあるから、
はいはいはいはい、
だけど、まあ、まあ
音楽よりそのあれだね、その演技の方を優先できるから、その生演奏っていうスタイル、うん、もちろん生演奏のクオリティもあるけれど、
うん、
基本的には演劇の方に集中できるように生演奏っていうスタイルを取ってるのかも
しれない。そうね、やっぱり指揮者さんがこう呼吸を見て振ってるっていうのは分かるから、
うん、
だけどまあちょっと最近ね、どうしても音楽側に寄らなくちゃっていう雰囲気をずっとじゃないけども、こうちょっとあれ今っていうような雰囲気が時々
ちょっとあるんだ
あったんですよ。
まあ難しいよね、うん、ずっとそれだったしね、
うんうん、で特にイヤモニとか入れてるわけでもないし、ジェンヌさんって
でも新人公演とかも生演奏なんですか。
生演奏です。
すげえな。
で生じゃないっていうと、例えば小劇場で
バウでもなんだ、
バウは時々録音もあるし、あるいはうん、あのオーケストラボックスは作ってないので、作れるらしいんですけど、バウも、うん、あの客席ちょっと取れば、はいはいはい、作れるシステムにはなってるんですけども、それは作らないで、大体は舞台袖とか、うん、もしくは舞台上にバンドを入れて演奏する、
うんはいはい、あ、じゃあジェンヌの皆さんっていうのはその別に、生演奏以外での、経験もあるけれども、
あるある、全国ツアーとかね、
まあ、頻繁ではないって、うん、あ、まあそうで全通があるか、
うんうん、ただまあ頻繁ではないですよね。
なるほどね、
うんうん、でやっぱりそういう特に大劇場ってこう規模が大きくなるとちょっと違うっていうのもあるじゃない。
うん、
だけど、そういうなんだろう、ちょっと微妙な時とかいうのが一切なくて、
はいはい、
今回やっぱアナスタシアは出演者がもう自由にのびのびやれてるっていう感覚は見ている側としてはありました。
うんうん、
今後もなんかまあ演目によってはね、こういうシステムって取られるのかなって思うと、まあこうやって少しずつ、まあ、かなり手間暇かけてると思うんです。やっぱ普通に録音するだけよりも、
うん、
そうやって細切れに撮ってとか、
はいはいはい、
場合によってはもしかしたら楽器別に撮ることも可能かもしれないし、
まあね、
うん、それで、まあ、スイッチャーさんが結局合わせていくわけだから、うん、すごい手間暇はかけてるんだけど、
実際オーケストラ録音ってどうなんだろうね。なんかさ、あの世に発表されてるものってさ、うん、あの一斉録音じゃん、
うん
うん、どうなんだろう ね、そういうバラバラとかやってるとこもあんのかね。
まあ、今回の
ないことはないだろうけど、
ないことはないと思う、うん、今回はまあもちろん曲の途切れ途切れなんで、
はい、
あの演奏自体は多分一斉で撮ってると思うんですけども、
うん、
ただまあそういう手間暇かけてね、
手間暇考えたらそうですよね、
工夫してね、でもそれでも質の良いものをお届けしようっていうような姿が伝わってきて、
はいはいはい、
これもまたまあなんか、ああ宝塚ってやっぱすごいなって、ありがたいなっていうか魅力の一つだなって思う瞬間でございました。
はい、俺、
はい、
ちょっと思ったんですけれど、そのまあほら、例えばのだめカンタービレみたいなのとかさ、うん、僕もまあ映画でたまにそういうので見たことあるんだけどさ、 あの業界、その要はオーケストラとかさ、うん、まあ要は楽器奏者の方々って、うん、まあ、音楽学校に行ってその後どこかに属するじゃん、うん、
はい、
だからフィルハーモニーとか、
はい、オーケストラに就職しますね。
でそうだよね。で 宝塚の人は宝塚に入るわけじゃん、
はい、
で宝塚に入ると他のところに行かないじゃん、要は、はい、あの個人事業主っていうかなんていうかな、その個人としてアーティストじゃないからさ、
はいはい、
属し会社員が属してて、まあ会社員なわけだよね、
はい、
そうすると会社員の人がじゃあ宝塚が休みだから、はい、じゃあどっか行くってことはないわけじゃん、
はい、
で今休んでる人たちって阪急、はいはい、の社員扱いで給料が出続けてて何もしてないっていうか、録音だけの、
まあ、練習と録音
で
黙らないように
っていう、すげえなそれ、雇用し続けてるって考えると、
まあ、そうなんですよ、宝塚のすごいところはそこなんですよ
そうだよね、うん、なんかさ、その人たちが例えば、まあ、その出来高制じゃないからさ、うん、多分、うん、まあ、月にどれぐらい目あるとかもそんな、ね、うん、変わらないだろうし、
まあまあまあね、うん、演出家もそうだし、演出家自体も抱えてるから、
うん、
演出家もそうだし、
そうだよね、うん、
常にこう抱えている
っ
ていう、
演出家はほらでもどんどん次の宿題が出るだけじゃん、次は終わったら、
まあまあまあ、
次公演を、ね、星組公演お願いしますとか、うん、話ができるだけなんだけどさ、うん、
だからいわゆる福利厚生がしっかりされているので、うん、まあ、もちろんそれで就職したっていう演出家の先生もいますから、
まあ、だからでもあれか、やっぱみんなその録音はとその当該の人たち、もともと生で演奏してた人たちがしてるわけでしょ、
うんうん、
じゃあ仕事自体はあるよね、
まあそうですね、うん、もちろん
ただ一回撮ったらしばらくあれっていう、
そうそうそうそうそうそう、結局その後本来だったら2ヶ月とか公演に出演するところがなくなってるっていう、
うん、その後はあれか、オーケストラピットがなくなっちゃった理由って、はい、結局密だからですか、
密だからですね、
やっぱりそうなんですね、はい、
人数を減らすために、
それは現在でも、まあ、判断としてまだ早いという訴訟ということで、
そうですね、
そうだよね、あれだって、うん、あればっかりはどうにもならないよね、うん、物理的な距離感の問題だもんね、
そうで、ステージ上で
全部にパネル立てたってね、うん、って話だし、
でステージ上でやってるわけじゃないから本当スペースはぎゅうぎゅうでそもそもやってるから、
そうそういうのなんだよね、うん、あれね、うん、僕昔ね入ったことあるんですよ、宝塚じゃないですけど、
はい、オーケストラボックスの中に、
うん、狭いよね、
狭いです、
狭いよね、
狭いですそれがね、パーカッションされてる方がねすごく体が大きい方なんですけど、うん、一番奥にいらっしゃるんで、
うん、
どうやってあそこまで入っていくんだろうって毎回思う
とかあれなんかめっちゃ不思議っていうか、まあなんだろう、もう少し話さないとさ、オーケストラピットって、うん、その普通のさ、オーケストラがさ舞台上で演出するときよりさらに距離が近いじゃん、
うんうん、
なんかさもうさほら体にさ他の音が響いてさ、うん、
あ
それが狂いにならねえかって思うぐらいなんだけど、
それはだから慣れじゃないですかね、もしかしたらずっとステージ上の演奏してた
人がピットに入れられたら
あれってなるんじゃない、
あの歌歌ってる人たちのさ、うん、有名なアーティストとかで結構その、うん、イヤモニ問題とかさ、
はいはいはい、
要は、まあ、ステージに立つと、うん、みんな自分の声が聞こえなく なるし、うん、人の音がその場から聞こえちゃうこととかっていうのがあって、うん、でそれに配置をすごい気遣うっていうのがあって、うん、エレキギターが音を出したアンプの音が、うん、ボーカルの人が近すぎてギターがうるさいってなるから、
うんうんうん、
何も入ってないイヤモニを逆側にもしてるとかって話があったりするのよ、うん
なるほどね、要は耳栓
として、
ね、
耳栓代わりとして、うん、何かあった時にはとか、うんうん、あとはその程よくその、うんね、この開始問題っていうのがすごい発生してるので、ね、それが狭くなったらもう、うん、生音がさ全部出る楽器ばっかりだからさ、
うん、
フルートとかさもう、うん、うるさくてしょうがねえんじゃねえのって思うんだけれど
ねえあんな近くで なったらねって思う、
その話面白いね、オーケストラピットの奏者さんにそういう話
聞いてみたいね、
面白いね、確かに
できたら両方経験してる人がいいね、
そうだね、うんうん、広いところでやって、まあ、うん、広いって言っても近いけどね、
まあ、でもよく考えたら広いところは学生時代に絶対経験するか、
あーそうだね、うん、確かに、うん、誰かいないんですか、和劇団で、
別に宝塚に関わらずオーケストラピットで演奏しています、あるいはしていました、
していましたとか、なんか聞いてみたい、興味がありますね、非常に、ね、うん、まだあと現状とか、
うんうんうん、
他の宝塚以外の現状がどうなってるのか、
ねう
ん、まああんま聞いたことないけどね、うんうん、普通のオーケストラはどうしてんだろうね、ピットじゃないところの、
どうしてんでしょうね、ただ演奏自体は減ってはいるけど、
まあ話はいいじゃん、逆にあの人、
そうそうそう、
あの人たちも話したらさ狂うとかあんのかね、調子
あんのかな、
近い方がいいみたいなさ、うん、逆に言うとさ、ほらそのピットとかさやってる人たちってさ、うん、じゃあ例えばお互いの音をめっちゃ生で聞いて感じてたのに、うんうん、話したら調子狂うとかあるのかな、距離を取ってく、ね、
ね、 あとまあ今の現状でもいわゆる弦楽四重奏とかストリングスになると一切こう喋らず息も出さずできるので、まあ多分支障なくお仕事はできるとは思うんです。ただやっぱり管楽器になってくるとね、
だって四重奏なんてなるとね普通に距離とか開いてるもんね。
管楽器になってくるとやっぱり飛沫がね、飛沫の問題が出てくると思うんだけど、
すごいですもんね、もう垂れてきますからね、
思うけどね。弦楽器の人はできるんじゃないのかな。
うん、
ちなみに K バレエカンパニーもあのオーケストラお抱えしてるので、あそこはまあ今演目やってるから普通にやってるとは思うんですけど、ピットに入れてんのかな、ちょっとそこまで把握してないんですけど。
なるほどね、まあ、早く復活するといいねっていう話
ですね。
でとりあえず指揮者だけ、
指揮者の先生でこんな工夫を凝らしてくれて、やっぱ宝塚ってね、あの手間暇よりも良いものをお届けするっていうエネルギーがすごいなって思って、ありがたいなと思いましたね。
定期的にでもやっぱり集まってね、合わせないとみんなのこの、なんていうの、その感じもあるだろうから、その亡くなって生演奏になってからもちょくちょく練習、まああれだよね、実際録音もあるから、
そうだから会ってやってはいるしね。
うん、
でもう宝塚のスタッフはもう本当定期的に PCR 検査みんなやってるから、
あ
その辺はすごい。
なるほどね、だ
そこの福利厚生もすごいよね。
まあ今回のねそのね事態でそこら辺か、あの会社としてすごいかどうかっていうのを明暗分かれたところはあるので、もともと阪急さんね、確かにあの話聞いてると結構すごいなと思ってたけれど、やっぱりすごいよね。
すごい、
そういう考えると、はい、じゃあそんな感じ
で、はい、そんな感じでございます。
じゃあ次行ってみたいと思います。はい、再び座席数 50% 削減。なんだって。
まあ先ほどね話していたいわゆる緊急事態宣言で何か影響はっていう話なんですけども、
はい、
まあ、去年の夏に公演再開して以降、
ナチュに、
はい、ナチュに、
ナチュに
今ナチュって言っちゃいました私。
え、ナチュって言いましたよ、
去年の夏に、
ナチュに
公演を再開
して、僕はわざとナチュにって言ったらナチュにって言ったんだ。
あ、そうは言った、その前はちゃんと夏って言いました。
いや、夏って言いました、大丈夫です。
まあ、しばらくね座席を一席空けで販売してたんですけども、
一席空けで
販売してたんですけども、まあ秋頃にね、
はい、
最前列と花道の横以外は、あの一席飛ばしせずに販売を再開させていたんですね。ですけども、まあ、今回緊急事態宣言発令されたことを受けまして、
はい、
再び座席数 50% に減らしての販売となってしまいました。すでに販売が完了している公演はそのままなので、あの今の公演中 の演目に関しては普通にそのままです。ただ今後販売されるものなので、大劇場公演、
一応ほらでもなんだろう、2月何日で終わりっていう話は出てるじゃん。
出てる、
ただ出てるっていうかそういう約束じゃん、とりあえずは。
そう
あれもう言ってんの、伸びることもあるかな、
言ってます
言ってんだ、はい、やっぱそうなんだね、はい、
ちょっと伸びそうだなって。
前も伸びたしね。
そうで、やっぱりその辺で売っちゃったものを減らすっていうのは大変じゃないですか。
そうですね、
なので大劇場公演、
誰が誰を対象に、
そう
言ってたもんね、群数キャンセル、
そう
ギヤー、奇数キャンセルギヤー
ってなっちゃうんで、ね、それはちょっとやっぱり混乱を招きますし、
そうですね、
お友達が行けて自分は行けないとかね、出てくると思うんで、
そうですね、
そうすると、まあ、今後販売されるものってことで、大劇場公演だと2月14日に村で初日を迎えるロミオとジュリエットから、
はいはいはい、
あの座席数を一旦 50% に減らして、
はい、
まあ、でも2月14日が初日なので、まあ、状況を見て追加販売ができればやっていくということでした。
なるほど。
ただ今回ちょっとね、そのね減らし方にちょっと軽く疑問があって、実は
おっと、
あの何でも
久々に反逆、
左右一席空けはしないと、あの詰めると、
はあ、あ、そうなんですね、
はい、1階席のみを販売する、2階席を販売しない、状況を見て2階席を追加販売する、
はいはいはい、
っていう流れなんですよ、
はいはいはい、
で1人2枚まで申し込めるんです、
はいはいはい、
まあ客席にいて感染対策として実は一番問題を感じているのは、まあ、なんといってもおしゃべりが多い、 ていうことなんです。
そうですね、はい、はい、
あのスタッフさんとか場内アナウンスとかでも何度も注意を促してるんですけども、
うん、
あのやっぱりお友達と会うと完全にはなかなか我慢しきれないものがありまして、なので、まあ、単純に言えばお友達とお隣に座るのが一番リスキーなんですね、
うんうん、
そうすると本当は1人1枚販売するのがベストだとは思うんです、うん、
はい、
とはいえ、まあ、やっぱり今回のような1階席のみ1人2枚っていうのをまず販売して、
うん、
その後2階席を追加していく方が、まあ、確かにビジネス面ではベストなのかなとは思うので非常に悩ましいんですね、ま
あれビジネスで単数で売れるのか複数で売れるのかって言ったら複数の人の方が多いから、はい、
そう
一席飛ばしによる売上低下は、
うん、
やっぱり厳しいからじゃあ一席飛ばしなくしたのかもねみたいな話ね。
しかも、はい、いわゆる 50% 削減したけれども、
うん、
あの状況を見て追加販売ってことは一席飛ばしにすると、うん、追加販売もお一人様も一枚というか、
うん、
一席飛ばしになるわけじゃないですか、うんうん、そうすると、まあ、いわゆるそこに申し込む人っていうのはまず一人でも行きたいという熱いファンであり、
うん、
まあ、追加販売を促そうといった時にもそれもやっぱりお一人様でも行きたいっていう人であり、
はい、
さらにその状況で申し込もうという人なので、
うん、
やっぱり A 席 B 席よりも S 席や SS 席を申し込んでくると思うんですよ、
はい、
で宝塚ってあの例えばこの日見に行けるって申し込む時に、
うん、
この日の S でも A でも B でもいいっていう申し込み方ができないんですね、
うん、
今のシステムでは、うん、この日の S 席を申し込みます、この日の A 席を申し込みますとかになって、日にちを分けないと同じ日で S と A を申し込むと同じ日申し込んでますよもうすでにって弾かれちゃうんで、
はいはいはいはい、
そうすると当然第一希望として S や SS を申し込むのが多分お一人でも行こうという人なので当然だと思うんですね、
うんうん、
そうするとやっぱり遠征する人も少ない今、
うん、
あの2階席のチケットをあえて第一希望にあのするっていう人は少ないと思うから、
うん、
じゃあ1階席をまず1階席で 50% 使って、うん、それで状況に応じてあ行けるんだったら A 席でも B 席でも行きたいわっていう人を入れる、
はい、
しかも1人2枚の方がお友達と一緒に2階席を埋めるっていう方が、
うん、
確かに確実に席は埋まりやすい、うん、状況が良くなった時に、だからそのビジネス面でのリスクは少ない反面、
うん、
おしゃべりを防ぐのが難しくなってしまう、
うん、
これがなんかこうすごいなんだろう見てて分かるんだけど悩ましいっていうかこっちも、
うん、
あーなんかだっておしゃべりあるじゃんって思っちゃうから、
うん、
ただでもそうだよね2月14日以降だから状況が良くなって3月4月って言ったら席埋めたいよねって思うし、
どうなんだろうな。なんかさ今さ緊急事態宣言が出て、うん、飲食店とかが、
うん
時短にしてて早く閉まったり、
うん
まあ、朝ちょっと遅く始めたりして、
うん、
調整してて、
うん、
で別に席数の制限っていうのは結局あんまりしてなくて、
うんうん、
2人でも入れますよみたいなところはあったりして、うん、でなんかそのお酒がとかいろいろやってるけどさ、うん、なんかその一見だとそう見るとなんか何がコロナ感染に対して防げることなのかっていうのよりも、
うん、
とりあえずあの国が言った、
うん、
あのそのなんていう禁止事項をクリアできる方法を見つけて従ってる風に見せるように見せてるじゃん、
うん、
でも最近さ考えることがあってさ、
うん、
あのもう1年経つんですよ、
うん、
この、
うん、
コロナにな、コロナの事態が発生してもうすぐ、
うん
うん、でまあコロナが始まってコロナの話があって夏過ぎた頃とかになるとさ、
うん、
もうさいろんな企業が苦しいとかさ、
うん、
大量リストラ始めたりさ、うん、まあ普通にお店が潰れ始めたりさ、
うん、
大きい企業でもさ苦しい思いをしてる、うん、で、
うん、
もうさ無理なんじゃない、
うん、
ビジネス面でさ、
うん、
最大限の安全をさ、
ね、
確保するってのは、
そうそうそう、
だからそこはさもうなんかあんまりこう僕はねなんか言う、うん、あともう一つあって、
うん、
やっぱり1年経ってみて分かるんだけどさ、うん、正解が未だに分からないんだよ、
うんう
ん、そのおしゃべりが増えるっていうじゃん、うん、じゃあおしゃべりでさあのおしゃべりで感染するっていうのはさまたさテレビとかさネットとかさ
まあっていうかまあ
飛沫がさ
飛沫感染なんで
そうそう飛沫感染なんでっていうじゃん、うん、でもさそれさ実感もないし、
うん、
でいろんな話が出てくるじゃんなんか対面がダメだとか横はダメだとかマスクを外してるだって結局さ今回のさ緊急事態宣言もさ、うん、食事を中心に抑えてるっていうのはさ、うん、食事店なんか飲食店から出たっていう話があったじゃん
ありましたっけ、
うん、飲食店からなんか結局飲食でほとんど
だったら、まあ、まあマスクを取るし
っていうのも僕ザラッと聞いた話、うん、っていう話ザラッと聞いた話なんだよ、うん、そう聞くとさじゃあ別にマスクして正面向き合ったり、
うんうん
マスクして横にいて喋る分ならいいんじゃないのって思うのよ
あ
実はそんな正確な、
うんうんうん、
で完全に明確にこれが正確ですっていうデータが未だによく分からなくて、
はいはいはい、
どこの何を信じればいいのかが分からないのよ、
うんうんうんうん、
で企業がそれに習ってるわけじゃないけど、うん、僕はどっちかというと前者の方だと思ってて、うん、そのもう無理ですと
まあ、ね、
これ以上何かを受けるだから我々としても最大限の努力はさせていただきますけど、うん、コストの件でもう無理ですと、
うんうん、いやだからそう私も前回座席数削減のニュースの時に、うん、そのまあ多分こうその座席減らして、うん、そこで始めた宝塚が始めたじゃないですか公演をあの時にまあ多分利益も出ないけど損失にもならずトントンで宝塚の火を消さないというギリギリのラインがこの座席数なのかなっていう話をしたんですけども、うん
はい、
やっぱり状況が少しでも好転した時にはできるだけ多くのね座席を追加させて利益を生みたいというのは当然なので、
うん
まあ、だからこれしか方法はないのかなとは思いました
そうですねあとねやっぱね企業とかね僕ももともとそういう仕事だったから分かるんですけれどね、うん、あの1年ぐらいになってくるとねもう昨年対比データっていうのが、
ね、あーもうそうね
出始めるんですよそうす
いやもう今は昨対参考になんないですよね
そうなんだよね、
うんうん、
でもそうなると指標ってめちゃくちゃ不安になってくるんだよね、うん、企業にとって1年間でどれだけっていうのは結局昨年対比っていうのが一番安全枠と言われてて、うん、ずっとそれでやってきたんで、
うんうん
だから今みんなすごい考えてると思うんだよね、うんうん、
いや削退ができない以上実際の本当にリアルでかかってる経費を全部割り出して、
うん そうだね、
そこで利益を見て純利が うん、そこからプラスかマイナスかを厳格に見るしかないですよね
だから阪急さんがその苦しいからそういう方法を取ったとか意外とその飛沫ってさ別にさあのマスク外さなきゃ意外と大丈夫だよっていう感覚で今の体制にしたのかどうなのか分かんないけれどまあいろいろそこに関して誰が正しいとか、うん、誰が間違ってるとかがないから、
うん、
あんまりこの話したくないかなって気がする
いや、うん、私はあのそもそも、うん、その劇団からおしゃべりをあのロビーであれ、
うん、
客席内であれするなと言われているのだから、
うん、
いよいよあのお客さんの方はこういう状況なので、
ねう
んうん、ここまで 50% 減らしてやろうって言うんだから、うん、いよいよおしゃべりを絶対にしない一切しないっていう、うん、もう強い決意が宝塚を守るために必要なんじゃないかな
と思ってて、そうそう、あのじゃあ安倍さんがそういうつもりだったらいいけど、うん、今の、 あの話をすると、うん、結局劇団側があの感染リスクに対してあのなんかこう意識が低いみたいな話になっちゃうんですよ。
あいやお客さんを信頼しているって私は思ってる。
なるほどね、
うん、
お友達とのおしゃべりが増えちゃうじゃないですかって言ってたから、
いや 今現在やっぱりロビーでも客席でもおしゃべりが多いなっていう印象
が、うん、そうそうでそういう話をよくしてるじゃない。
だから、うん、いや今後そこまで覚悟を決めてきっとやってくれるだろうという信頼、
うん
だと思う。だから私たちは信頼を裏切ってはいけないと思う。
だってあれですからね、あの宝塚から実際出たじゃないですか、うん、1回
ああ、うん、はいはい、うん、いやあの実際ついこの間も、東京のスタッフさんが1人出ました、
うん、うんうん、でしょ、
うん、
そうなんですよ。で1人出るとあのさらに大ダメージなんですよね、
うん
うん、だからみんな宝塚が好きで見に行ってるかもしれないけど、うん、そこで意識が低くて出ちゃうとそれのせいでまた宝塚にダメージが与えられるんですよ。
だからもう本当に覚悟を持って、うん、
でもね、
自分の体調と
同時に、うん、でももう誰を責めることはできないなと思う。
あ、そうはない
けど、よっぽど意識が低い行動を取ってない限りは、うん、なんかある程度の基準だったら何か聞いてもいやそれ無理でしょって思うもん。
だから実際お友達と会っておしゃべりを 100% 我慢するって難しいだろうなという気持ちはあります、うんうんうん、なので最近おしゃべりしてる人見てもまあまあまあまあそうなんだろうなって思います、うん、ただこの間私知人を連れて行ったら、
うん、
大変信頼感が増したと言いますか。
だからでもそれってさ絶対的に珍しい話だから
絶対的に珍しいですけど、うん、できなくはないんだと感動した。
もちろんそれはそう、もちろんそれはそう。
何がっていうの今言ってないけども、
いや分かる分かる、もう聞いたから分かるけどその話しなくてもいいと思うよ。
あ、そう、う
ん、参考例にならない あんまり。
そうか、じゃあいいや
したいんだね、
うん、いい、ね、佐藤さんが聞きたくないならいい。
なんかねこの話ね、もう無理な気がすんのよ。
うん、
いくらでまたほら例えばここで言うじゃん、
うん、
別に我々に影響力があるとか安倍さんに影響力があるとかじゃないけど、うん、そう聞くとさなんかさみんなさあそっか私意識低いのかとかって思うじゃん、
うん、
聞いた人が。でももうそれはね個人の尺度でって感じ、
うんうん、
なんかさもう結構嫌になってきて、なんか何が正しい誰が勝ってるとかの情報戦みたいになってきて、
うん、
だからその例えば世間の一般で、ね、そのね世間一般っていうのがもう分かんなくなってて、
うん、
じゃあ宝塚が一席飛ばし、うん、しなくなったって、うん、映画館だってしてないんですよ、
うん
うん、だからなんかそのなんだろうな前と違うからどうとかっていうの分かんないんだよね、
うん、
で国自体の今回緊急事態宣言の出し方がぬるっとしてるから、
うんうん、
今回みんな困ってると思うんだよね、うん、明確に基準出してくれなくて、
うんうんうん、
で多分周りの様子見てて、うん、多分映画館が一席飛ばししてないのとかも、うん、阪急さんとかあやっぱそう映画館なんて一番顕著だから、
うん、
そのあやんないんだなとか、映画館だから前だと食べ物ダメとかっていうのもやってないですからね、うん、今ね食べ物普通に、
うん、まあ映画館は基本的にまず喋らないっていう前提があるというもとでやってるって。
喋りますよ。
喋るか。
喋るよ映画館、うん、
まあ喋るね。終わった後とか喋るね。
終わった後喋るし、入る前喋るし、うん、入った後も喋るし、
まあ、やってる間喋らない。
なんだったらやってる間喋るクソもいるけど
まあそれはでもやってる間喋らないっていう前提で、だから
それは思い込みだと思うね。
食べ物も上演前は食べないでって書いてあるじゃないですか、
うん、
おしゃべりの発生になるから、
はいはいはい、うん、守りませんよそんなのだからなんだろうな、いいんだけどね、わかるけど、うん、その情報としてはいいんだけれど、うん、うん、
そっか、じゃあこの辺でやめましょう。
なんていうかね、こうあれなの、僕からするとね、やっぱ僕はもうちょっと逆に悪いんだけど中途半端なんだよ、
うん、
その対策に関して、
うん、
ただ安倍さんはちょっとカチカチなところがあるんで、
まあ私はできる限りのことは全てやりたいじゃないと、人に迷惑かけるのは嫌なんで、自分がかかるのはしょうがないけど、
もちろんそうなんだけれど、ちょっとなんか僕は安倍さんはちょっと意識がだいぶ高い方なんで、
うん
うん、それを誰か聞いた人が、あ、なんか私意識低すぎって なるのはなんかかわいそうかなと思うんで、
うん、
なんかだから なんだろうね、安倍さんが毎日ガスマスクつけてるって言ったら、はあ、なんか私もガスマスクつけなきゃってなるのはさ、なんか違う気がするんすよ最近、うんうん、だからそれぞれが気をつけれる範囲でも気をつけていくしかないのかなって、
うんうん、
ニュースに出て恥ずかしい行動をしなきゃいいんじゃないかなっていう、
うんうん、
マスクしててなんかそのただ飲食店に行ってもそのパネルのあるところを選んだ、うん、向かい合ってパネルのないところで飯食ったわけじゃないとか、うん、それでもしそれをやっててパネルなしでマスク外して、うん、普段あんまり会わない人とかと喋って、
うん、
コロナ出たって言ったら、うん、それはちょっと責められちゃう、うん、可能性があるけれどとか、うん、ね、
うん、
なんかそんな感じ。
なるほど、
うん、本当に分かってます、
うん
うん、なんか半分聞いてないみたいな顔してるけど、
なんでだろう、聞いてるとき大体すごい真面目に聞いてるときだいたい聞いてないって言われるのはなんでだろう、顔のせいかな、
なんですかね、まあ、これもでもあくまで僕個人の意見なんで、
うん
うん、まあ難しいっすよ、うん、分かるでしょそれは。
まあまあ分かる、うん、
でもそのみんなおしゃべりしてるじゃない私はねって、それあれでしょ、なんかLINE でやり取りしたって話でしょ。
ああ、そうそう。でも別に私だって別な人と行けば 100% 一言も喋らないわけではないので、
うんうんうん、
まあしょうがないかな。
安倍さんはね意識が高いからね、
いや、やっぱり友達と会えばちょっと喋りますよ。
そうなっちゃうんですよ、
うん
うん、
でもあーってなる。
でもそのいいとこだけを取り出すじゃん LINE でって。
ああ、まあいやだから、いや違う、それは 私が意識がっていうよりも彼女がそれをしてくれたことがすごい嬉しかったなと思って、
うん、なんかでもなんか意識高いことが素晴らしいみたいになるのもなんか僕は違うと思ってて、
うん、
いや正直こんだけ長い間こんなんしてたら、うん、みんなの意識なんてだれるよ。
まあだれることはだれると思います、うん、当然
なんかね、
うん、であの恐怖っていうのは慣れるものだから、
うん、
それはしょうがないと思う。
そうでなんかさその表面上っていうかさ、うん、その SNS 上だけで自分はやってなくても意識を強くできる人とかがいたりしてさ、うんうん、意識が低いとかって言ってて、
うん、
じゃあその人がちゃんとさなめちゃくちゃ手洗いとかさしてるかっていうと怪しいもんだしさ、
うん
うん、絶対的に無理。僕は無理です正直、うん、あの意識が低いって言われてもあ低いかもしれませんねって思いますよ、うんうん、構ってられないです正直、うん、あの忙しいです、うん、いろんなことしてて、
うんうん、
しあるしそこまでずっと集中してられない。だって人間って戦争してたって気が緩むんだから、
うんうんうん、まあだから単純に、うん、あのマスクをするとか
戦場に行って頭に弾が当たったら死んじゃうっていうのでも、
うん、
兵士っていうのはだんだん爆発があっても頭を下げなくなってくるんだから、うんうん、弾が来た時に
伏
せるスピードとかも変わってくるっていうんだから、うん、慣れちゃうんですよ、ね、人間ってどうしても。
でもまあ普通に単純に私はマスクをするのとあれですけどね、手をよく洗う、うがいをするぐらいですけど、
いやいや、
そんなに普段とそんなに大きく違うしてない。
いいです安倍さんね、またこうやって安倍さん意識が高い方ですからって、それもまた気に入らなくてね。
いや
売り言葉に買い言葉、
違う、そんなにすごい何かを、
いいですごめんなさい、いやいや忘れてください。
人の話を聞いてないのはどっちなのかと。
聞いてないです。
ひどいな。はい。
はい。
以上ですよ。
以上なんですか？はい。まあでもあれよね。その一応緊急事態宣言がいつまで続くか知らないけど、うん、でも2回なくすだけで 50% 削減なんだね。
うん、2階とまああの村の方だと1階の後ろの方ちょっと、
うん、
とかですけど。大体2階席ですね。
実際どうなんだ、どうなんだろうね。緊急事態宣言になってからさ、この手のさ集客もののさ、
うん、
あの販売って落ちてんのかね。また
どうなんでしょうね。実際払い戻しもいっぱい発生してるから、
映画の興行収入見てると分かんないけどね。
うん、
結構入ってますよ普通に。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、なんか、うん、だって明らかに緊急事態宣言と年末ぐらいの興行収入ペース変わってないですもん、
うん、
今の状態と。
まあ宝塚もやってしまえば人入ってますけどね、それなりにね、
うん、
ただどうしてもあのいわゆる演劇エンタメ、
はい、
全般で見るならば当然中止になったものもいっぱいあるし、払い戻しが発生、キャスティング変更で払い戻しとか、あと来れない人に払い戻しとか、
それはあれじゃん、やる側の意識の話じゃん、
うんうん、
こっち側よ。
行かないという意味ではやっぱり遠征を控えるはどうしても多いですよね。
まあね、そうだね、
うん、やっぱり遠征、
一方今 GoTo は間違ってないなんて話も出てるけど
まあでも今止まってますからね、 GoTo はね。
まあね、
うん、
止めたっていう話で、うんうん、
でもまあ遠征してない人も多いから、そういう意味では動きはやっぱり去年もっと見てたのにっていう人はいっぱいいますよ。去年とか一昨年、今までだったら遠征行ってたのにっていう人はいっぱいいますね。
まあ、だから東京の劇場は東京の我々が、ね、
うん、
あの関西の方は関西の方の周り の、
うん、
あの和劇団でそのファンの皆様が支えましょうということで、ね、うん、頼んだぞ神戸市のあきこさんっていう
そうですね
ね、皆さんそのあきこさんを中心に
中
心になるべく席を埋めるようにな
んでなんで囲ってんの
分かんないけどいや、 やっぱ行ける人がね、行けるの
は
ね、
まあ、行ける人はね、
うん、そう、なんかだから
行ける人はだから行って、うん、大いに拍手を送って、
そう
元気づけて、
自分たちができる立場にいるんならやるっていう、
うん、
ね、あれってことは僕も行った方がいいのか
な。そうですねそうですね、
今偉そうに言ってるけどてめえ行かないじゃねえかって話で
行きますか、いよいよ。
いやはい、じゃあ次のコーナー行ってみたいと思います、はい、あ、そうだ、あれだった、宝塚おしゃべり情報部でした おいでます和劇団ランデブーポイント茶会なんですけど、ちょっとさ、はい、あのさ、
はい、
あのもうさ、
はいはい、
あのあと3ヶ月あと2ヶ月くらいで、ねうん、なんか食べてるけど、
うん、
あと2ヶ月くらいで和劇団 4周年なんですよ、
うんうんうん
う
ん、
もう4年回ってることになるんですよ、うんうんうん、それにおいてコーナー間の 間は開けて音を立てないっていう慣習化してるものなのに、う
ん、
なぜ
気をつけてたんですが立ちましたね。
なぜ
気をつけてたんですけど
立ったってレベルじゃなかったですよね今ね。
カットしていただいて。
いやしませんよ、あのこの人が何をやったかっていうとこ音源としてしかと残しました。今残ってます。今なんなら音増幅させといて
ひどい。なんでそんな嫌がらせをすんの。
嫌がらせじゃなくてだって意識の低さですよね。だって
あすいません、
ダメですよね。そこはあのコロナと違って意識持ってください。緩めないでください。
はいすいません。緩みますよね。4年もやってたら。
いや緩しませんよ。だから緩んじゃいけないことなんです。それはだってコロナは仕方ないことだけど、これは自分たち好き好んで続けてるんだから、意識を低く。
そうですね、佐藤さんへの恐怖にも慣れて
ねえ、おかしいでしょ。恐怖じゃないでしょ。自分の番組ですよ。
はいすいません。
あなたの番組なんですよこれは。ね、意識持ってください。
はい
はい。あでランデブポイントお茶会なんですけど、いっぱい来てるからちょっと、
なんで今日そんなギスギスしてんの。
いや別にギスギス
は新年一発目なのに
ギスギスしてないですよ、うん、別にね。ちょっとね、安倍さんの意識が引きてイラッと、
うん、高いって言われたり低いって言われたり。健康意識は異常に高いんですよ。
健康意識高いもんね、
あの体弱いから。
まあそうなんですけどね。びっくりしたわ今ね。おっていう、おいでますのおを言おうとした瞬間にパリパリパリパリパリパリパリパリあれって
喉飴を。
はい、ということで、ランデブポイントお茶会は本当にね、新年のご挨拶というのも年末もすごいいっぱいお便りいただいたんですけど、今回もだいぶお便りいっぱいいただきまして、うん、新年の挨拶がてら、まあ、年賀状みたいなもんで、
うん、
本当にいっぱい来ててね、うん、あのそのお手紙は別会で読ませていただきます。はい、はい、ので今回はなしということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次行きますか。
はい、
取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィング。ね、聞いて聞いて。団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のようにセキュラーにただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想です。
はい、
今間取ってたらもう一回パリパリってやれよって思ったのに。天丼だろそこはって思
った。だって今喉飴もう舐めてるし。こんな2個目いかないし。
パリパリパリって出せよって思った今。遅い遅い遅いよ。はい、ということで、ぶっちゃけデブリーフィングです。今回は何でしょうか。はい、
花組公演、
うん、
ナイスワーク if you can get it。 ナイスワーク if you can。
腹立つわ俺。
何。いやいいでしょ、可愛いでしょ、れいちゃんの顔。
腹立つわ。
イラッとする表情に見えます。可愛いでしょう。
イラッとする表情作ってるでしょ。
作ってます作ってます作ってます、ね、はい。
ナイスワーク if you can get it、
はい、
うん、現代ママみたいな。はい、
はい、東京国際フォーラムで見てきたんですが、
うん、
もうものすごいハッピーミュージカルで、
うん、
あのたくさんのもう愛しいカップルが何組も何組も登場して、見終わった後猛烈に幸せな気分しか残っていないっていう最高の舞台でした。
うんうん、おー、ハッピー。
ハッピーでしょ。でね、あのまあ柚塚礼さんの魅力爆発っていうか、もう帰宅後もあの柚塚さんの麗しい姿とかそういう可愛らしい表情、
ゴールドのパジャマみたいな着てます
。そうそうそうそう、もう頭の中にチラチラチラチラと麗しい姿が顔出して大変なんですけど、そのプログラムでもね、表情の豊かさとか魅力的なね、衣装なり 顔つきなり面白いね、楽しそうな雰囲気伝わってくると思うんですけど、
は
いはいはい、もう開演アナウンスもね、あの最高で、
うん、
普通になんかまあ皆様本日はようこそお越しくださいましたって言うんですけども、うん、そのご挨拶がもう元気いっぱいで、
うん、
皆様本日はようこそってもう元気いっぱいで声が華々しくって、
うん、
もうこのアナウンスだけで幸せになるんですけどっていう登場前から。
へえ、いいね、いいですね、そういうのね、
うんうん、
なんかあの 映画のさ、いつものさクレジットがさ、うん、ちょっとその映画の雰囲気に合わせてみたいな感じのやついいよね。そ
うだからもうレイちゃんがナイスワーク、 If you can get it っていう声が弾けちゃって弾けちゃって、
うん、
もう、あ、うわ幸せ、これからすごい楽しいこと始まるっていう。
へ
で始まったら最初の場面はまあ私の大好きなスピークイージーから始まるんですけど、禁酒法時代のニューヨークです。
はいはいはい、
舞台がもうこれだけで最高、ま、私の好み。
酒飲まないくせに禁酒法時代大好きですね。
大好きでスピークイージー、もう陽気で楽しくてでもちょっと危うくてっていう、おしゃれで、音楽がなんとガーシー。
禁酒法時代って楽しい時代ではないんですけどね。
ないんですけど、やっぱり禁酒法時代にそういうね、裏やりなり地下なりで楽しんでる人ってご陽気じゃないですか。
禁酒法時代はそこの結局逆張り的なところがハッピーになってるっていうのだけど、
うん、そうそうそう、
うん、
やっぱり締め付けがすごければすごいほど弾ける分も弾けるっていう感じ、うん、で音楽がガーシュインで、
うん、
もう踊りもすごいジャージーで、歌も踊りも最高に好みで。
このパンフレット変わってますね。
はい、
ん、
何が変わってますか？
いや、なんかこんななんか私服でのプロフィール紹介とか初めて見たなと思って。
そうそうそうそう、それ多分ね、うん、まあ一番はそういうちょっと撮り方してるっていうのは、
うん、
お稽古場でそういうのあんま撮れなかったのかなとか、一人ずつ丁寧に撮ったのかなとか想像するんですけど。
これでもなんか裏会議室みたいな、ね、机とかあるから。
あ、それはお稽古場だと。
稽古場だ、
はいはい、
なんだねこれね。なんかどうなんだろうこれって思ったんだけど、
うんうん、ちょっと確かにいつもと雰囲気違いますね。
ねえ、なんか不思議、
うん、いつもだとそこお稽古場の横顔とかでね、うん、やったりするんですけど、
なんで戸脇瀬谷さんだけちょっと
解
像度が低いんですかね。
あ、低いですか。あ、ちょっと気づかない。
写真小さくなってるよ。
ああ、それ写真が小さくなるのはしょうがないんです、ポジションなんで。
あ、そうなんだ、
はい、宝塚というのは常にお写真の順番サイズというのは。
でもここ3人、ここだってメインじゃん、2人じゃん、
はい、トップコンビ。これ2番手さんですよ。
2番手だ。
瀬戸和也さん2番手さん
です。戸脇瀬谷さんは そうか、はい、そうか、そういうことか。
はい、そこから下になるので、
あ、
どうしてもキュッとちっちゃく。
なるほどね、差別なんけど。
はい、区別ですポジションが上がれば写真も大きくなり前の方に出てくるんです。それが宝塚です。
これさ、でもさあ、でもどうなんだろう。あ、あ、え、
ん、
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 ちゃんとちっちゃくなってる。
はい、
微妙に小さくなって、
はい、
へ、
それが宝塚です。
これだってここのさ、
はい、
ね、プロフィールのさ、
は
い、この E のとこまでさ、
はい、
ゆずカレーとか来てんのにさ、
は
い、次今同じぐらいのサイズだなと思ってたのに、はい、こちゃんと瀬戸和也で E からまた離れ、枠が離れて小さくなってて、
そう、少しずつ小さく
で、分かりやすく戸脇瀬谷さん小さくなって、な、怖い。
それが宝塚です。でも上がれば大きくなるんです。
さっきここ見た時に、ここは、はい、あ、これ分かるわと思ってて、うん、これ顕著じゃん。
そうそうそうそうそう、縁なしから縁ありになり、縁ありでさらに小さくなり。
へえ、怖い。
怖くない、怖くない、そうやって頑張っていくんです
なるほどね、
はい、
はい、
で、まあ柚塚さん演じるジミーはお金持ちのボンボンなんですけれども、
うん、
顔はいいけど女好きでおバカさんっていう、うん、顔以外に取り柄がないという役どころなんですね。
こいつ俺書くのか、
はい、
俺これ書くのか、今月、
はいはい、パジャマでも塩ビでもどちらでも、
まあ皆様もう見てると思うんですけど、
はい、
はあ、
まあ本当に顔以外取り柄のないという役どころで、
うん、
まあスピークイージースタートなので登場早々酔っ払ってるんですけれども、このね、
うん、
しょうもないけどでも憎めないチャーミングな男っていうのが、うん、なぜか柚塚さんにぴったりハマっていました。
はい、
で、まあ、柚塚さん自身は真面目なんですけどね。
あ、本来のキャラクター性ではないという。
真面目なんだけれどもね。でもこの顔しか取り柄がないっていう。
柚子カレーって真面目なの？
あ、真面目ですよ。ただちょっとやんちゃ坊主な側面はある。すごい元気いっぱいでやんちゃで、ご飯大好きで食べるの大好きでっていう可愛い大型犬みたいな部分はあるけれども、
あ、じゃあ表面上のキャラクターは元気いっぱいなんだけど、うん、ちょっとしたエピソードを聞くと、あ、すごいなんか真面目な努力家なんだなみたいな感じ。
そうそうそう、やっぱり真面目にやってるなっていうのが伝わってくる。
はいはいはい。
でちなみにそのジミーさんは4回目の結婚を控えたパーティーで酔っ払ってるんですけれども、
うん、
まあその4回目のパーティー控えて、結婚を控えてるのに、
うん、
その酔っ払いながら出会ったばかりの花由紀さん演じるビリーを口説くし、口説、
うんうん、
いたことを次の日にはもう忘れてるし、
うん、
だから本当にどうしようもないやつなんだけど、 まあおバカのせいか可愛くて憎めないっていう、まあそれなんかは例えば花より団子なんかでも柚塚さんそれに近い役を演じてはいたんですけれども、ハマってるんだろうなと思います。
なるほどね。
そんな中でも優しくささやく声とか周りの人に見せる優しい視線とか猛烈にセクシーなんですよ。だからあ可愛いな可愛いなって見てたら急にセクシーな声でささやかれてうわーどうしようみたいな、そういう意味では本当にちょっと本当とりこにするというか魅力がめっちゃ出てました。でガーシュインの音楽に合わせたダンスっていうのもすごく軽やかで、そもそも柚塚さんってこうただ歩いてたり立ってるだけでもなんかこういい意味で足元がちょっと浮いてる感じがあるというかステップをずっと踏んでいる感じがあるんですね。
へ
ー。だから特に今回のジミーなんかはほんとずっと足元がステップ踏んでるような感じだね、軽やかだったので、音楽が鳴り出したらすごいナチュラルに軽々と踊るんですよ。で今回はタップダンスもあるので、そういう雰囲気がまた今回の軽妙なミュージカルにすごい合ってるし、ジミーっていうのは、まあ、もちろんそのチャランポランだけどもすごい無自覚なんですね、でその無自覚にチャラい女好きっていうかっこよさに、なんかその軽さがつながってって、本当に素敵でした。でお衣装もそのパジャマとかきらびやかなパジャマとかスーツとか塩ビ服とかどれも素敵で、最後はフィナーレパレードなんかは塩ビ服にシルクハットで白手袋っていう、これショーだけなんだ、
はい、ショーっていうか
あミュージカルで最後にフィナーレがちょっと入ってる、
ちょっとショーみたいなのになってると
、最後にちょっとだけフィナーレがあるって感じですね。一本物なので、
一本物なんだこれで、すごいね。なんかストーリーに重厚さがなさそうなのに、
そう
これで3時間かって、
そうなんですよ
すごいね、
すごいでしょ、でも最後本当ね最後まで素敵で素晴らしかった。であとこれ出演者全員に言えることなんですけれども、セリフのテンポがものすごく良くて、で歌もみんな上手で、なんかいわゆるこう、まあ、コメディドタバタコメディではドタバタのラブコメディではあるんですけども、
まあそう見えるね、
でもそれでよく間が悪いとか歌がってなるとハラハラしたりとか余計なこと考えちゃったりとかどうしても出てくるんですが、
どういうこと、
あなんか今間が悪い笑えないけど笑って忘れる場面だよねとか、
あ
今んとこギャグだったんだとか、
福田作品にありがちな、
ありがちな、なんかすごい飛び火したけど、キノコめっちゃ飛んだ、流れ玉すごいとこまで飛んでったけども、
福田雄一作品独特のね、
なんか今ここ笑かしに来たんや、
だねって、あ今笑うとこなんだみたいなの、
みたいな、そういうことが。はいはい、何しろ一切なかったんですよ。
へ、
本当に間もいいしテンポすんごいいいし、本当歌もね、柚塚さんも花さんもそうだしみんな上手で、踊りも綺麗だし、だからすごく安心してもうどっぷりと世界観に浸れて笑えてっていう、本当に夢のような幸せな舞台、
今見たい、
本当にあのね何もかも忘れてっていうのにぴったりでした。で花由紀さん演じるビリーっていうのは、あの瀬戸和也さんと飛龍司さんとグループを組んで酒の密売をしている女の子なんですけども、見た目はまあ少年のようなんですけれども、汚い格好しててね、でもすごく愛らしくて、ただプログラムにある、セクシーな下着のような姿ね、その姿でジミーに色仕掛けを、プログラムにもあるし、あとチラシも挟んでたと思うんですけど、チラシ挟んでた、そうそう、あのピンクのね、
あこれ、
そうそれ脱ぐとあのガウンも脱いだりもするんですけども、だから一応セクシーに色仕掛けをしようって奮闘する場面もあるんですけど、色気が面白いくらい全然ないんですよ、ひたすら可愛くてでもなんかびっくりするのは、でも花ちゃんだってなんかしたらすごい 色っぽい芝居もするから、あすごいな、色気ってこんなにコントロールできるんだって感心したんですけど、あ
色気のコントロール、
そう、
はいはいはい、
本当に面白いくらい色気なくて、セクシーな格好してんのに、でベッドの上なのに、全然なくて、でも愛らしくって、で、まあ、ジミーの周りっていうのは何しろジミーチャラ男なので、常にセクシーな女の子が溢れてるんですね周りには。でも彼自身はクマのぬいぐるみ抱いて寝るような男性で、で結婚も4回目の結婚するって言ってるんですけど、一人前の大人として母親に認めてもらいたくて、 で、まあ、美女周りにいっぱいいるし、うん、適当な結婚をその場の欲望で繰り返してるっていうだけで、
うんうん、
まあ、まあ言ってみれば内面はまだまだ子供なんですよね、
うんうんうん、
でそんな男性だからこそ、その今まで周りにいないタイプのビリーちゃんって本当さぞか新鮮だろうなって納得するぐらい、花ゆうきさんが他の女の子たちとカラーがもう全然違ってて、
なるほどね、うん、セクシーなだけの女ならいっぱいいるけれど、
う
ん、
そうそうそう、
君今までと違うねっていうためにセクシーさを消してるんだね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ね、すごいよね。
ビリー自身も初めての恋だし、
うん、
だからもう全然不器用で、
うん、
色気もなくてでも可愛らしくて一生懸命でっていうのはやっぱりカラーが全然違ってて、すごい魅力的な女の子でした、うん、
へ
でね、まあ、そういういわゆる世界の違う二人なんですけれども、
うん、
私はMe and My Girlなんか宝塚でよくやるんですが、うん、そういうのにもあるようないわゆるお金持ちの言動っていうのがなんか面白おかしく見えちゃって、お金持ちは大真面目にいわゆる礼儀作法とか、
はいはいはい、
しきたりとかをやってるんだけども、それがどうにも面白おかしく見えちゃって、
うんうんうん、
むしろ庶民の方ががさつなんだけど地に足のついた生活をしていて、その庶民とお金持ちが出会ってドタバタが起きる話とか、
あーカルチャーギャップコメディってやつですね。
そうそうそう、はいはい、あとそれこそそういう住む世界の違う二人がお互いに今までの自分っていうのを少し顧みて、で相手にそぐう自分になりたいってお互いに寄り添い合っていくようなお話っていうのがすごい好きなんですね。なので今回もまさにそのお金持ちと酒の密売で警察に追われながらいろいろ生計を立ててるっていう2人、
はい、
住む世界がまるで違う2人が出会うラブコメディなので、うん、そのあたりのその本当カルチャーギャップのドタバタなんかが楽しくてたまんなかったし、でお互いがお互いにふさわしい人間でありたいって思う心の動きとか、それこそその花ゆうきちゃんの方のビリーが、
うん、
私では彼にそぐわないから密売はやめた方がいいのかもしれないって思ったりとか、であのジミーの方はジミーで今までと違って遊びじゃないんだっていうことを信じてほしいって汗をかきながら奮闘するとか、そういう姿がすごいとても好きで、あ、なんかいいな、やっぱ楽しいなって思いました。
まあ花壇ですよね。
うん、まあ花壇ですね。
そう、花
壇はね、そう、花壇は冒頭のいじめさえなければいいんだけどなって思うんだけど花壇ですね。
うん、
まあ、だからなんかそういうので、まあこれあとプログラムを読んで知ったんですけども、この作品って1926年にブロードウェイで上演された OK っていうミュージカルが元ネタなんですって、うん、
聞いたことないな、
うん、私もなくって、まあ、このナイスワーク自体もブロードウェイミュージカルなんですけれども、
うん、
まあ、OK を元ネタにブラッシュアップしたっていう話らしいんですね。でそれが宝塚に来たという感じなんですけど、
うんうん
うん、この OK の脚本家の一人がイギリスの作家の PG ウッドハウスなんですって、
うんうんうん、
で私この PG ウッドハウスのジーブスシリーズっていうのがあって、
うん、
まあ、コミカライズされたものしか読んでないんですけどすごい好きなんですよ。
へ、
あのね、その読んですぐにこれ紅ゆずうさんと七海ひろきさんでやってくれないかなって思ってたぐらいすごい楽しくて好きな作品なんですけども、まあ、言われてみると
キャスティングの名前めちゃくちゃでしたけどね無理だろっていうキャスティングだったんで現役の時でも無理じゃねみたいな
そう、しかもジーブスシリーズはジーブスって執事なんですけど、まあ、だから執事を紅ゆずうさんにやってほしいなって思ったんですけど、すごく出来のいい執事で、でただ主人公はバーティーっていうお金持ちのその執事の雇い主の方なんですけど、うんうんうん、バーティーをナナミさんにやってほしいなって思ったんですけど、まあ、バーティーは本当お金持ちのボンボンなんだけどバカで、うん、本当に顔しか取り柄がないというかお金しか取り柄がないというか、
そういう、まさに書い
ちゃう、いやいやいや違う違う違うけど違うけど違うけどなんだ、まあ、まあ
得意そうな、うん、感じってことね。
そうそう、で紅さんももう執事役は別でやってたから執事役が すごく素敵っていうのも知ってたので、
なるほど、ね、
やってくれないかなって思ったぐらいなんですが、
今の話を聞いてでもゆずカレーも良さそうだよね。
良さそうですね、うん、そうだから言われてみると確かにジーブスシリーズのその主人公のバーティーのキャラクターと今回のジミーってすごい似てるし、でウィットに飛んだセリフのやり取りとかドタバタ具合ってすごい近いんで、うん、まあなるほど、それは私好きなわけだって思って、なんかまた一つね好きな物語のテイストっていうのが明確になった気がして、それもちょっと嬉しかったんですよ、ね、 なるほど、こういうの私好きなんだな、やっぱ改めてって。
いや好きでしょ。いつも思ってたけど
好きですね、
何言ってるんだって感じ。
いやなんか自分の中で言語化されてなかったっていうか。
ああなるほどね、言語化というか明確な指標として、
なかった
なかったっていう、なるほど ね、
それこそほら私はいわゆるよくみんなになんでイギリス映画好きなのなんて言われると、イギリス映画のあの片田舎の不良の少年たちが何かに出会って、あと年寄りに出会って、あの何か才能みたいなかけらを見つけて頑張って努力していく、それを不良少年たちも見守る、まあ、スラムダンクですよねそういうのが好きだっていうのを言ってたんですけど、
ミッチーと桜木だけでしょみんな他真面目にバスケやってたっちゅうね
花道と傭兵が、傭兵が好きだからそういうのは言語化っていうか明確になってたんだけども、
今回 あれだね、不良の方に残りながら応援してくれるみたいな。
そうそう、でも、今回その住む世界が違う2人が、
タッチもそうだしな
そうだねでもこの住む世界が違う2人がね、あのドタバタしながら、あの近づき合っていくっていうの本当幸せだなと思いました。で今回もね、いやこの間もね、12月のデブリーフィングでもセットの話したんですけど、今回もセットとってもとっても素敵なセットで、特に幕に当たるセットがもう
感動的、舞台写真が全くないんだよね今回。
あ、そうなんです、それあの東京公演からスタートなので、
そうだよね多分、そうなんだろうなと思って、
あのね、幕に当たるセットが特に感動的だったんですけど、開演前はピアノの鍵盤、あこれね写真撮ってもいいよって言われたんで写真撮ってきたんですよ私。
へ
ー、あの時々ね写真撮っちゃダメっていう劇場あるんですけど、あの宝塚は基本的に宝塚自身が OK を出しているので、写真を撮っていいんですけど、こうね、あの真ん中に丸があるじゃないですか、舞台の真ん中に。これ鍵盤になってまして、
なってんね。
で、始まるとこの開演前にこの鍵盤が素敵だなと思ってたら、この鍵盤がこう始まったら光りながら音楽を奏でるというオーバーチュアで始まるんですね。でこの鍵盤が書かれた幕が上に上がるとともに左右に開いていく大きなついたてもあるんですよ、
はいはいはい、
でこのついたてはその後袖幕の役目を果たしたり、真ん中に寄ったりクロスしたりと左右に動くんですね。でこの上下する幕と左右に動くついたてでドンチョウの役目を果たしてるんですよ、
はいはいはい、
いわゆるあの一般の大きな劇場のドンチョウは下ろさずに、この2枚でドンチョウ、2枚3枚か、でドンチョウの役目を果たしてるんですけど、なんかねケーキの箱が開くみたいに見えるんですよね。だからあの演出の原田亮先生がおもちゃ箱をひっくり返したような舞台を展開させたいってプログラムでおっしゃってるんですけど、
物理で見せるみたいな。
そう、この幕の仕掛けが本当に開いたら中からカラフルで可愛いものがいっぱい飛び出してくるんだって思う、そういう印象を与えるっていうので、
文字通り物理で開いてるように見せると
。そうそうそう、あすごいなって思いました。で出演者も全員本当におもちゃみたいに楽しくって、ケーキみたいにカラフルっていう感じで素敵だったんですけど、今回特に面白かったのはやっぱりなんといっても戸脇聖也さん、まあ本来イケメンな男役で、ハイカラさんが通るの時にはバンカラな男性を演じてたんですけど、今回演じたのはジミーの4回目の結婚相手アイリーンです。なので女役ですね。で自称世界一のモダンダンサーという美女で、美女なんですけど何しろ世界一のモダンダンサーを自称してるくらいなので、ちょっとおかしい人なんですね。でほぼ全てのセリフや感情をもう大きな動きで表現し続けるんですよ。
へえ、見た目おとなしそうな見た目なのね。
おとなしそうな見た目なんですけど、舞台出てきたらもうずっと、
そうなんだ、
もう腕を上げたり下げたり腰を振ったり、
動くキャラなんだね、
はい、
これね。
ずっと動き続けるんです。何かあったらだけどっていうだけで3パターンの動きをするとか、そういう変わった人で、それがものすごい面白くて、もう彼女が出てくるとどこにいてもずっと変な動きしてるから目が離せないっていう。
へえ。
で演出もすごい良かったんですけど、まあ、ブロードウェイでね実際どんな演出されてたかわからないので、ブロードウェイにどのぐらい沿ってるかわからないんですけども、
はいはいはい、
あのそのアイリーンが4時間以上入浴してるっていう場面があるんですけども、その時はもうアイリーンもものすごいこうチャーミングで可愛い、あの腕なんかを出してゴシゴシブラシでこすったりとかする仕草も可愛いし、周りをね 泡のダンサーたちが踊るんですよ。もうお衣装にこう
何が何やら
頭とかにもあぶくみたいな飾りをつけて、はいはいはい、お衣装もあぶくみたいな感じになってる。そのダンサーたちも可愛らしくて、うん、すごいキュートで楽しいから、まあ、
全体楽しいしかないって感じだね。
そうそうなんです。
でテンポもよくてすごい最後までもう一気に楽しめるって
感
じなんだね。
そう、もう時間忘れて、うん、ほんと笑ってるうちに楽しんでるうちに可愛いってときめいてるうちに終わる、うん、うわ幸せだったって感じ。
大成功ですね。
うん。で千夏さんがね今回2名出演されてるんですけど、
はい、
そのうちのお一人の五峰明さんって、
五峰明さん、
はい、はい、全然出てこないんですよ。幕開休憩にあれ五峰さん出てたかなって思うぐらい出てないよね、出演されてるはずなんだけどなって思ってたら、ほぼ最後の最後にバーンって出てきたと思ったら場をドーンって持ってって、
へ
やっぱ千夏さんすんごって惚れ惚れするというかね、素晴らしかった。あとまあもちろん
やっぱ出てくるとよっみたいな感じなんで、
ね、気持ちはね、気持ちは
気持ちはね、
うん、気持ちは出てきた瞬間来たーって五峰さんやっと来たって思ったら、もう大きい役でババーンって場をドーンって持ってって、うわすんごって、迫力すごって説得力あるわって感じで素敵でした。でもちろんね、あの音クリスちゃんも出てるし、すごい素敵な方いっぱいいるんですけど、ちょっとやっぱ最後になるんですが、初音ゆめちゃんのことやっぱり触れておきたいと思います。
あ、はいはい、
はい、初音ゆめちゃん、
はい、
今回ショーガールのジュディちゃんの役だったんですけど、
役名あるんだねこれね。
役名は全員にあるんですただセリフはなかったので役名、うん、名前を呼ばれる場面はないんですけども、
オトクリスの話するのかなと思ってたら、まさかのあそっちねって。
いやもうそうそうそう、オトクリスちゃんも可愛い。
あと拾うところ誰だろうと思って、僕の知る限りではオトクリスかなと思って、
いやちょっと初音ゆめちゃんを
はい、わかりました。
あのね、今回まあそうひいきなんですけどね、
うん、
ショーガールの役なんですが、うん、まあオトクリスちゃんもそうだったんですけど、メイクがねショーガールの子、うん、みんな眉毛を細くキュッと上げて描いてて、はいはいはい、すごい大人っぽいメイクしてて、
うん、
で色っぽい表情もするし、だからこの間までおかっぱの女の子の役をやっていたのに、こんなに色っぽい、なんかいわゆるあのジミーの横でアーンみたいな表情したりするんですよ、うん、ワオみたいな顔するんですよ、
はいはいはい、
あこんな風に色っぽい大人っぽい風になるんだっていうのが、まずもう変身ぶりにおーすごいって思って見て、でさらにこう踊れば体ちっちゃめなんですけど、グーンって大きく体を使うんですよ、もう指先まで。その踊り方も元気もらえるし、まあ、また言ってしまうと角度がですね
出た角度、
はい、肘とか腰の角度がですね
ああ
すごくおしゃれで、
はいはいはい、ジ
ャジーなダンスを本当小粋に踊るんですよ。だからやっぱりあこの子は踊りすっごく魅力的だなと思って、なんておしゃれに、あのやっぱりおしゃれに踊らないとガーシュインだし、何しろね曲はね、だからおしゃれに踊ってほしいって思ったところを本当綺麗におしゃれに踊ってくれるから、いや素敵だなって思いました。で今回なんとですよ、その踊りの中で、
はい、
すごい場面があって、
落ち着け落ち着けなんだ、
初音ゆめちゃんが柚塚礼さんとこう向かい合って両手を取り合って見つめ合う場面がありまして、
はい、
その後キスしそうになる場面があるんですよ。
あら
いやもうね、最初見た時に
気持ち悪い顔になってます
両手取り合ってるだけで、
うん、
ゆめちゃん今どんだけドキドキしてるんだろうってこっちがドキドキしてたら、こう顔が近づいてってキスしそうなうわーって大興奮ででもものすごい目立つ役与えられてるなと思って、
そうだね、確かに、
うん、嬉しくって、やっぱりその場面で結構 見たっていう人も多くて、
うんうん、
あのキスしそうになった子誰とか、
まあ、なるよね、
うん、
そういうことか。
そうで、あの今日の初音ゆめちゃんのあのキスしそうなシーンいつもよりちょっと近かったとか、
他の回よりもとか、
そう他の回よりもより近づいてたとか、そういうの話題になってたし、いやもしもしね、今新人公演がないから、もし新人公演があったならば、良いお役でね活躍の場が与えられてたんじゃないかなって思うくらい、うんうんうん、
なるほどね、
本当新人公演がないことがもう悔しくてたまらないなって再度思いました。もう本当すごい楽しかった、
まあね
うん、
もうどうやってもコロナ世代になっちゃったわけだ
よ
ね。
そう
コロナ世代っていうのもかわいそうだよね。
かわいそう、本当にかわいそう、ね、もう本当にね終始本当全部が全部おしゃれで、 あの私千秋楽も見に行けたんですね、
はいはいはい、
でカーテンコールの時に2回行きました。2回行って、はい、で千秋楽も行けたんですけど、うん、千秋楽カーテンコールで柚塚さんがこう最後に花さんの耳元にこう耳打ちをするんですよ、そそっと、うん、まあ、その耳打ちする姿もすごい色っぽくて素敵でわーってなるんですけど、
あの気持ち悪い感じになってますね。
はい、そこからまあ耳打ちされた花さんが客席に向かって両手で投げキスをしたんですね、うん、多分だから しなよって言ったんだと思うんですよ。でパッてしてわーって大盛り上がりになったんですよ、スタンディングの客席が、うん、もう最後のカーテンコールだったんで、
はいはいはい、
スタンディングでわーって大盛り上がりになってわーってはけていくときに、なんと花ゆきちゃんが柚塚さんのほっぺにチュッてして、うん、柚塚さんがわーおって顔をしてはけてって、もう客席最後ねもう何を残していくんですかみたいな、もうカーテンコールまでおしゃれかよっていう、もう最高すぎでしたね
ってのを演出家が遠くから、うん、よしこれで OK って
、まあ、もしくはあのレイちゃんが囁いた時にすでに言ってるかもしれない
計画と。
もうほんと最後の最後のカーテンコールにチューとかしてワーオーなんて言ってわーってなってただ今日本日の公演は全て終了いたしました。はでもねこの後梅田芸術劇場で公演行われるんですけど、うん、そっちは配信もあるんですよ。そうするともういやちょっと今回ちょ最近配信見てなかったけど久々に配信見ようかなって思うぐらい本当にもうハッピーミュージカルでした。はい、幸せでした。以上です。
原田先生こんなの手掛けるんですね。なんかね、
原田先生は禁酒法時代がお得意なんです。
なんか原田先生なんかねすごいいいとこの坊ちゃんみたいな顔してるのに、
私もお顔一目惚れしたんです原田先生は。
そうなんですか。
その昔、はい、華やかないし日々で大劇場デビューで、はい、
できるやつの顔ですよね、
はいはい、
なんかね
華やかないし日々の時にも禁酒法時代のアメリカを扱ってるんですけれども、その時に華やかないし日々でバッて演出家の顔が出た時にあ好きって思いました
あそうなんだ。
そうあ好きな顔
そうこれ好きな顔なんだ。
好きな顔なんです。
だからできる人の顔だよね。なんかね
でもちょっと目元がクールで、ね、でもちょっと優しそうで、あの好きな顔ですよ、
はいはい、
原田くん好きって思いました。なのであの当時はまだほっぺが赤くてポチャポチャしてる印象だったんですが、うん、どんどん垢抜けていく原田くんをプログラムで見てムヒムヒしてますでもやっぱ禁酒法時代のあの、うん、本当あのアメリカとかがすごくお得意な方なので、
うん、
やっぱりあのなんだろう、そもそも今回金賞時代です、ニューヨークです、原田亮ですって言った瞬間に当たりって思ってたんですけど、やっぱりもう案の定当たりというか本当におしゃれで素敵で楽しかったです。
なんかあれだね、去年の話聞いてるの宝田が金賞時代多いね。
多いですね。
やっぱあれかな、状況なのかな分かんないけど、
なのかな、
もともとよくやってるっちゃやってるもんね。
やっぱり楽しい時代ですからね、すごくおしゃれで楽しい、
何度も言うように楽しい時代じゃないんだってだから、
まあ、ワンスアポンアタイムインアメリカは楽しくなく描きましたけど、
マフィア側から描くとねみたいな、
そう、
僕もでも好きですからね金賞時代の映画、どれも名作が多いですから。
やっぱりあの時代のうねりの中でもがく人っていうのはすごいドラマティック、
激動だからね、
ドラマティックですよね。
本当あれよね、なんかもう金賞時代の映画ってなんかこうすごい激動的なものをその2時間見せられた後で、それから数年後禁酒法終わったっていう聞くと、何だったんだろうなってなる、あの感じがまたいいんだよね。なんかね、
ワンスなんかはワンスアポンアタイムインアメリカなんかは終わった後の、
そうだね、
やっぱりね辛さっていうのが描かれてるし、今回なんかはお金持ち側からの視点だから、お金持ちと密売人の話だから、まあ割とご陽気に描いてるけど、そんな中にもやっぱり政治に対するすごい皮肉とかも入ってて、政治家をちょっと小バカにするような皮肉なんかも入ってたりして、ちょっと面白かったですね。
だいたいあれですよ、裏には風刺ですから、
そうそう
大きな風刺なんで、
そうで政治家と金持ちをちょっとね愚かしくっていうのはね、まあお決まりなんでね、
どうしてもね、
本当にね面白かったです。
好きそうな話ですもんね、うん、
いや本当禁酒法時代は本当素晴らしい、楽しい楽しい時代じゃないかもしれないけど楽しいでした。
はい、
はい、
終わりですか。
はい、
はい、大満足
いや本当にもうね
大満足みたいな顔してるけど、
最初ねこのね実はレジュメ書いてる時ね、うん、最初ちょっとね真面目な書き出しみたいなねちょっとねまあ最初やっぱり文字で書くとねちょっと堅苦しくなるじゃないですか、
うん、わかんないけど
なるんですよ。
安倍さんにもそんなのがある
あるある、はい、大体書いた後でつまんねえって思って、うん、このね、千秋楽をその後で見て、いやこの楽しさを表現するのはもう楽しさを前面に出すしかない、楽しかったーでいいんだと思ってこの舞台は楽しかったーでいいんだって思って、
まあ、楽しさだけは伝わりました、
うんうん、楽しかったです、すごい楽しい、
うん、
はいです。いや本当ね、れいちゃん本当に素敵だった。
分かった分かった、
あの一緒に行った人が一緒に行った人、ゆずかれいちゃんに最近ハマった人なので、
あ
のもうあの最後にその塩ビ服にシルクハットに白手袋で出てきた時には、うん、過呼吸で死ぬかと思いましたって
欲しいものが全部そこにいて欲張りセットみたいな、
うん、で私もタップダンス大好きだからフィナーレもずっとタップダンスいっぱいあるし、あ
すごいね、
めちゃめちゃ欲張りセットでしたね。
へなるほど、
はい、
はい、
素晴らしかったです。
ということで、
はい、
じゃあいいですか。
はい、
はい、宝塚ぶっちゃけデビューフィングでした。はい、終わりです。
はい、ありがとうございます。
割と短くまと
まりましたね。そうですね、でもなんかやっぱり、いやもう毎回過呼吸ですよデブリーフィング終わった後。
あ、そう、
うん、
そんな感じあるかな
過呼吸じゃないな、酸素不足、まあ、吐き出しすぎて酸素不足、ま
あ、あれよね、ほんとゲスワニと和劇団通じても、うん、安倍さんが集中的にしゃべ唯一喋る場所ですからね、うんうん、ニュースは確かにレジュメ作ってきて喋るけど、うん、僕との一応対話をするけれど、うん、デビリーフィングにおいては本当一人の芸なんだよ、
うん、もうあのね大体終わった後ね酸素が足りなくてあの吐き出しすぎちゃって酸素なくて頭クラクラするんですよふえーって
まあ確かにね、一つの感想を1時間以上喋るとなればそうなってくるよね、うん、
はあ、そうですね、人とカフェで感想をおしゃべりし合うとお互いが言い合うから、
そうだね、
そういうことはないから、うん、へえ
そうなんですね、それは初めて聞いたな、なんかそんな疲れるもんなんだね、
うん、あのなんでしょう、やっぱね吐き出してて呼吸をしてない、
過呼吸の逆、忘れるっていうね、うん、はいはいはい、
吸ってない、
うんうんうん、
ので酸欠ですよね、脳みそがね、
まあ、あとあれですよ、そのバイブス勝負の人なんで、うん、割と、うん、バイブス勝負の話の時はもう呼吸忘れそうだよね、
忘れちゃって、うん、もうね、
言ってみればほらゲスワニの方だと僕が、
はい、
あの大半喋るじゃん、
うん、
だけどさ、あの僕はもうそもそもそういうバイブスありきの人間じゃ、うん、バイブス寄りの人間ではないので、
うん、
疲れないかなっていう、
感情のままに、
うん、
あの喜怒哀楽を全て出しやっていく
まあいいんじゃないですか、スタイルとして
はい、
はい、ということで今回もお聞きいただきありがとうございました、東京宝塚和劇団は現在ホームページ iTunes で配信しております。番組名で検索していただき、お好みの方でお聞きいただければと思います。またツイッターもやっています、同じく番組名もしくは和劇団アルファベットで和劇団で検索してみてください。ご意見ご質問、番組の感想などもお待ちしております。お寄せいただいたお便りは番組でご紹介させていただきますという、
はい、
はい、なんかありますか。
そうですね、そうですね、
そうですね、なんか2月とかもまだ全然宝塚行く感じですか、
はい、2月は まあまだチケットはないんです、ある1枚ある、
うん
うん、2月も行くし、その後はまだねチケットこれからだけれども、うん、できる限り行ける限りはもちろん行きたいなと思ってます。赤坂アクトシアターの公演とかもあるし、
あ、
月組さんのその辺なんかもやっぱりチケットが、ただ赤坂アクトシアターで 50% 減なんで
相当
やばいんですけど
もそうだ、ね、
倍率すごいんですけど一応申し込みました、
ね、どこも一律で 50%、
はい、
あ
なので赤坂アクトも2階席は売らない。
なんかそう考えるとさ、やっぱ映画館やってないのなんか変じゃねってなってくるよな。映画館全然やって、まあ、夜縮めてるから回数は減らしてるんだけど、
う
ん
う
ん、
どうせ満席にならないとかいう算段があるのかな。
どうなんだろうな、わかんないけど、うん、どうせ満席にならなくても半分にすればいいのにねって思うけど、うん、まあでもやっぱりもう厳しいよ、
うん、でもね赤坂アクト半分ってほんとチケット取る側も厳しいですよ。
あとあれがあるじゃん、 鬼滅の興行収入問題が伸ばしたいし、
はいはいはい、
半分にしたくないし、
はいはいはい、
要素を入れたくないのかなとか、
まあそうね、まあ結局その映画館とかでクラスターが起きてないからね。
そうね、
うん、
そう言われればそう
だから OK っていうのはある、
うん、劇団は何度か起きた。あのね、でも1個はね、うん、あの意識の低いところとかだったから。
そうそうそう、
山本なんとかのね。
そうそうそう、
懐かしいね。
そうそう、懐かしいねでもなんかそういう結局起きた場所はやっぱり厳しくしないといけないけど、起きてない場所はじゃあここは大丈夫なんだねっていう判断っていうのはあの当然あると思いますよ。
うん、
だって起きてないんだからいいじゃんって言われればそうだねってなるし。
そうですね、うん、うん、もう割と徹底して、徹底まではしてないけれど、うん、やれる範囲ではよくやってるんじゃないかなとか、
ね、体温測って消毒液を置いて食べ物も考えて、
だからほらやっぱ知識がないとさ、なんか単純にさ、だからこれ安倍さんから聞いて、あそうなんだなと思って、なんかそれ以来見ると変わるのが、
うん、
なんかその映画館でポップコーンとか頼んだりしてる、
うん、
あの頼んだりしてるとか、そのバー、あのカウンターあるじゃん、うん、その手袋してないんですよ。
お
で手袋してなくて、ポップコーンのあのシャーコシャーコとかでさーとかってやって、うん、カップとかも端をパッて使ってパッと置いてて、
まあ今まで通りでね、
意識低いなって思ったんだけど、うん、なんかそのコンビニの人とか、
うん、
コンビニじゃなかったかな、なんか飲食店の人とかは手袋してて、
うん、
手袋でやってるとそっちの方が意識は高く見えるんだけれど、うん、逆に、うん、あれの方が定期的に変えないと不衛生って聞いた。
そうそうそう、消毒をね、
消毒を多分あの素手でしてる方が意外といいみたいな、なんか話も聞いたりして、うん、まあ、どっちがどっちって分かんないけど、うん、あじゃあ意識が低いわけじゃないんだなって思った。
ちゃんと手洗い消毒してれば素手の方が、
うん、そうそうそう、うん、そういう風に聞いて、
うん、
手袋だと手袋で結局触り続けるから、
うん、そうそう、
手袋だっていうので安心して意識がなくなるみたいな、
うん、意外と
本当あれも定期的に変えなきゃいけないんだけれど、うんうん、ねっていう、うん、なんかまあでもそれをお客さん側に証明するのって難しいよね。
難しい難しい、
手袋変えてるのなんてさ、こっちは店に、ね、
そうそうそうそう
20分といないから分かんないから、
うん、
そうだよね、うん、と思って、で消毒してるかどうかもさ別に手の色が変わるわけじゃないから分かんないし、
ね、うん、昔なんだっけ、どっか の, あのファーストフードですごい手洗いの徹底してるっていうのを特集されてたのもあったな、うんうん、こういう風にして手洗いの指導してますっていう。
あとさ、ま、あのコロナが始まる前にさ、コンビニでさ、うん、ホットスナック、
はいはい、
要は肉まんとか頼むじゃん、
は
い、
うん、
チキン一つくださいって言うとさ、うん、シュッシュッってやってこうやってやって、
はいはい、
やってから作業するじゃん、
はい、
ああいうのを見てたせいかさ、
はい、
なんかさ映画館の人ってさ、
うん、
やんないのシュッシュッってやんなくて、うん、普通に始めるからさ、
うん、
あれって思うんだけどなんか本当はだから一回一回やれよって思うんだけどね、
うん、
なんかポーズでもいいから、
ポーズでもいいから、
なんかこっち見てて気持ちよくないからって思うんだけれど、うん、なんかでもいろいろそれぞれ考えてるし、
ね、
で先ほど僕が言ったようにもう何が正解か分かりませんというので、
あんまり言いすぎると今度手荒れしてっていうのもあるしね。
だからお互い行くとこを信じるしかないし、だろうねっていう、
うん、
あそう手荒れもね、
うん、
よく言うもんね、
うん、
言ってましたよね阿部さんもね、なんか
そうね、やっぱ手荒れはするように、すごい普段から冬は手荒れするんですけど、
うん、
やっぱり今手荒れしちゃうと、
うん、
逆にアルコールが染みちゃうから、う
ん、
普段だったら、あ手荒れしちゃったでハンドクリームでいいけど、今は手荒れする前にハンドクリームをもうちゃんと丁寧に塗っておかないと、
うん、
荒れてからじゃ大変だなって思うようになった。
コロナもすごいフェーズに突入してきましたねまあ早くなくなるほど、ワクチンなんて話もちょっとずつ出てますけれど、まあワクチンも一人になんかうまくなんかこうどうなるやらっていう。
ワクチンね、私ちょっとすぐ打つの怖いんですよ。アレルギー体質でアナフィラキシーの経験があるんで、
めちゃくちゃあれですよね、アレルギー持ってるんで、実は皆さん今日初めて公開するんですけど、安倍さんはねものすごいアレルギーのねホルダーなんですよ。
いやいやそこまでか、
地球、僕はねなんか安倍さんにねアレルギーが見つかるたびに地球から出ていけ宇宙人と思うんですけどね、
うん、
あ何お前はなぜ地球に住んでいるんだっていう
まあでも10代の頃ですけどアナフィラキシーショックの経験があるから、アナフィラキシーの経験ある人はちょっと危ないみたいなニュースを見ちゃって、そう言われると打てないなって困ったなって、まあもうそれは医者と相談ですけどね、当然ね、私10代の時にアナフィラキシーショック経験しててって言わないといけないですけど、生きててよかったよ
何が？
アナフィラキシー
ショックでね、知らなくてねってことね、
生きててよかった。
うん、 本当にね、いろいろ食べられないですよ。
そう、だからディナーショーっていつもディナーショー開催って言われると、うん、わーって喜ぶ反面、ディナーショーか手続きめんどくさいなって思う。
そうなんだよね、うん、まあ
手続きめんどくさいっていうか、向こうにめんどくささを与えてしまうことが心苦しいのよね。
まあでも多分結構かかるでしょうね、ワクチンができたって言っても、うん、まあでもなんか、
まあ、まずは医療関係者、
今年中にはなんかいいことにはなりそうなっていうなんとなく兆しが見えたで、
うんうん、なんか2月ぐらいから医療関係者、高齢者、
言ってたね、
うん、初めて、うん、5月ぐらいからは少しずつみたいな話は出てますよね。
ようやくです
ね、でも早いよね、やっぱりね、ワクチンできんの。そう考えても、
あ、それはあれだね、あの僕ら感覚からすると分かんないけれど、うん、そういうことに知見がある人からすると早い。
うん、やっぱりすごい超特急で頑張ったなって思う。
そうなんだね、さすが医者の娘さん。
いや普通になんかなんだろうね、
安倍さんのお父様が頑張ってね。
いや、周りにもほら高校の同級生とかにも学者さんとかいるから。
あ、すごいですね、うん、僕いませんよ。みんな何してんのか知り
ませんけど、一応進学校なんで。
僕の同級生何してんのかな、うん、
一応あの大学進学
率、一応進学校なんてイラッとしてね今ね、どうせ僕は進学校じゃないですよ。
一応大学進学率ほぼ 100% の。
あ、なるほど、どうせ僕は進学校じゃない、うん、田舎の片田舎の高校ですよ。
ほぼ 100% って言ったのはあれなんですけど、つい最近中退してバレエダンサーになった人がいるって知って。
それでも全然いいじゃん、
うん、でもびっくりした。あの学校に行きながらプロのバレエダンサーになるってどんな能力者だよって思った。
確かに勉強しに行ったんじゃねえのかよっていうね。
え、バレエそんだけやってて勉強もできんのみたいな。やばって。
でも中退したんだね。
中退、うん、留学決まって。
あ、そういうことで、うん、あ、うん、なんか勉強が手につかなくなってじゃなくて、うん、
留学が決まって。
すご
すごいんですよ。だから能力者、
能力者、
しかもイケメン。しかも高身長のイケメン。私ずっとなんか応援してるダンサーだったんだけど、まさかその人が自分の後輩とは思わなかった。素敵だなと思って見始めた時に、あ、素敵だな、この子の名前覚えようと思って、うん、この子注目しようって思ってたら、実は同窓会誌の話になった時に、うん、後輩って知って、マジか。びっくりした。
何の話してるの、
ね、何の話してんだ。
まあでもちょっとほらちょっと早いからさ、うん、なんかちょっともうちょっと喋っとこうかなみたいに思ったんだけど、うんうん、まあ
ちょっとバレエの話になっちゃった。
バレエの話
でもほら宝塚好きな人の中にはね、
うん、
あのバレエに興味ある方もきっといると思う。
まあね、確かにね、うん、あのジェヌたちも習ってるっていうしね、うんうん、必要な時もあるだろうしね、うんうん、
そうね、はい、ゆずかれいちゃんもねバレエ習ってた時に門脇麦ちゃんとお友達だったっていうし、
へ、
一緒にバレエ習ってて、
門脇麦ちゃんバレエ習ってた
の。そうなんだって。で一緒に
習ってそう、
一緒にバレエ教室を帰りながら寄り道したりとかしてた、
うん、今全く生かされてないね。
あ、でもデビューの時生かされてるんですよ。
あ、そうなんだ。
CM でバレエダンサーのあのバレエを習ってる女の子の役で CM 撮ったんですって。だから生かされてるんですよ、デビューで。そもそも
だって麦ちゃんって言ったらもうやっぱ最初出てきた時の印象って愛の渦とかだよね。
そうなの、私は朝ドラ。
あ、そう、
あ、私は朝ドラからなんで、
ね、僕らの界隈だとそうかなっていう、うん、なわけで、
なわけで、
なわけで終わりましょうか。
一応ゆずかれいちゃんにつなげたってことでいかがでしょう。
じゃあ、はい、ということでお願いします、いつものやつを。
あ、はい、あ、なんかそんな感じで。
え、なんで、
なんか、あ、そっかって思った。
何が、
あ、そうだ、
え、どういうこと。
いや、なんか、じゃあお願いしますって言った時に、
1ヶ月したら忘れちゃうんですか、お猿さん。
ん、それではお願いしますって言った時に、うん、あのいきなりそれではって言わないで、なんか一区切り、人を組んだりなんかあった方がいいかなって思っちゃった。
わかんないけど、わかんないですけど、はい、はい、どうぞ。
じゃあ行きましょうか、
はい、
それでは皆様
ごきげんよう、さようなら、
ビバご自愛。